Now starting to Monster Daichi!
松田大地のバスケットボールジャンプ。バスケットボールジャンプ。
さあ始まりました、松田大地のバスケットボールジャンプということで、今回もスタートさせていただきます。まあ、2月といえばですね、やはりちょっと NBA がいろいろと世話しないと忙しいということでですね、まあ、今回も前回の NBA オールスターの見どころというところに引き続きまして、2月11日が、まあ、NBA のトレードデッドラインということもありましたので、ちょっとその辺のね話をこう深くお話できたらなというふうに思っておりますので、番組最後まで楽しんでお聞きいただければなというふうに思っております。まあ、今年の NBA もね、まあ、なかなかちょっとこうコロナウイルスの影響で試合がこう延期になってしまったり、ちょっと出場選手のね兼ね合いだったりとかっていうので、なかなかちょっとね難しい環境の中で試合が行われているという状況ではありますが、やっぱりね混戦してますね今年も。まあウエストはねフェニックスサンズが今年圧倒的な勝率で勝ち上がってきてまして、でまあ昨シーズンももちろん好調でね、クリス・ポールの加入からやはりこうサンズがね立て直しを図って、今年も非常にチャンピオンシップにね近い位置にいるんじゃないかなというふうに思いますが、まあ、ウェスタンがね48勝10敗のフェニックスサンズが第1位で、その次がゴールデンステートウォリアーズということで、まあ、非常にねウォリアーズファンとしては非常に嬉しい状況じゃないですか。はい。まあねクレイ・トンプソンがねようやく2年ぶりの復帰ということで、まあ、復帰してからのね試合も非常にこういい好調なね、ね、スタッツを残しながらということで、まあ、プレイできているので、まずはやっぱりこうね全員揃ってねゴールデンステートウォリアーズも試合に臨めれば、今ちょっとねドレイモンド・グリーンが怪我をしているという状況ではありますけど、まあ、ここ3人がね揃ったウォリアーズっていうのもね、まあ、ウォリアーズファンとしては非常にこう待ち遠しい状況なんじゃないかなというふうに思っております。まあ、今年は何といってもやっぱりイーストがね非常にこう面白いと、まあ、毎年西高東低なんて言われていて、なかなかこうイーストが盛り上がらなくて、まあ、ミルウォーキーとかねあのセブンティシクサーズとか、まあね、トロントがいいとかっていう時もありましたけど、まあ、今年はね何といっても今のところシカゴブルズが1位を取っているんですよ。まあ、シカゴファン古豪のね、まあ、マイケル・ジョーダン時代から好きだったねシカゴブルズファンはね、まあ、非常に嬉しいことですし、まあ、なんといってもねザック・ラビーン、デマ・デローザン、ね、ロンゾ・ボール、まあ、こういうねガード陣がね豊富なところ、まあ、非常にこう魅力的なねチームでありますし、まあ、シカゴが1位取るっていうのもねやっぱりなかなか感慨深いもんがありますよね。まあね、予想していた今季のね最初のスタッツ、まあ、予定なんていうのかな、あの試合のレーティングかな、パワーバランスみたいなのではブルックリンがね1位を取っていて、もちろんね KD、カイリー・アービングでジェームス・ハーデンという形で、まあ、このビッグスリーが揃えば今年は優勝間違いないだろうなんてねいう話でスタートしたんですけど、まあなかなかなかなか思うようにいかないなっていうのがねやっぱりこう NBA でもあるわけですよ。まあ、カイリーがねやっぱり新型コロナウイルスのねワクチンを、まあ、今年、まあ、今シーズンね接種しないという話で、まあ、現時点でもそうですけど、まあ、ブルックリンのホームゲームでは出場ができないと、その代わりアウェーゲームでは参戦ができるという形で、まあ、半分以上ね試合に出場できないという状況になっていますし、でしかもケビン・デュラントもねやはり昨シーズンだいぶフルタイムでね活動してしまったっていうところもあって、どうしてもやっぱり今年はそこの疲労 労がね拭えてないと言いますか、ちょっと怪我がちな部分で、まあ、最終的にジェームス・ハーデンの負担がね非常に大きくなって、でハーデンも今ちょっとね怪我をしたりとかっていう状況でっていうので、まあ正直最悪な悪循環というような感じになってしまってますよね。という話の中でですよ、でようやくちょっとトレードの話ね、ここまでのこう伏線がある中でのトレードの話ということでですね、まあ先ほどちょっとお伝えした通り、まあ日本時間の2月11日、アメリカ時間で2月10日が日本と NBA トレードのデッドラインという形になってまして、で、まあ、最後の最後で大型トレードっていうことが、まあ、確定したのかなという風な形になりましたと。でブルックリンネッツとフィラデルフィア 76ers の大型トレードということで、でジェームズ・ハーデンが移籍という形になりましたと。まあやっぱり、まあ、ハーデンとしてはねやっぱり非常にこう思うことあったのかなって思っちゃいますよね。まあ、やっぱりヒューストン時代ね、まあ、彼が大車輪の活躍で、まあ、得点とアシストと、まあ、そこを、ね、量産しなきゃいけなくて毎試合、ね、40分以上プレータイムが出てしまって疲労が溜まってっていうような、ね、状況をやっぱり個人としてはもう少しこう緩和したい、あの抑えて自分の役割に徹したいっていう風な思いで、まあ、ビッグ3をね作りにブルックリンに行ったにもかかわらず、結局ヒューストンとやってること一緒じゃないかいってなったんじゃないかなって個人的にはねちょっと思ったりもして、まあやっぱカイリーがねなかなかこう試合に出れないとか KD の怪我だったりっていうね、まあそういうのもあったと思うんですけど、というのでちょっとねシーズン中からちょっと噂にはなっていたんですけど、まあというところでの、まあ、大型トレードという形でブルックリンネッツとしてはジェームス・ハーデン、ポール・ミルサップっていうね、まあ、あのインサイドの、まあ、なんていうんですかね、控えのパワーフォワードのプレイヤーとジェームス・ハーデンがトレードという形で、それに対してフィラデルフィアがベン・シモンズ、セスカリー、アンドレ・ドラモンドという形で、まあ、非常に、ね、試合で多く活躍している選手3枚を入れ替えてのトレードという形になりました。まあ、ベン・シモンズファンもちろんたくさんいると思いますし、フィラデルフィアファンとしてもね今シーズンやはりいろいろ思うことがあったシーズンスタートだったので、まあ、これがねどっちなんですかね、喜んでるのかな、やっぱりもう少しベン・シモンズのプレー見たかったっていう風に思ってる選手もいたのかなっていう風な形で、まあこの辺がちょっと難しいところですよね。まあ、昨シーズンねもちろんフィラデルフィアが優勝候補っていう形に挙げられてる中で、まあ、ベン・シモンズがプレーオフ序盤からですねハックっていうあのフリースローをねわざと打たせるっていうものにあって、やっぱりちょっとそこでストレス溜めちゃってっていうのでね、なんか雰囲気があんまり良くなくて、挙句アトランタとのねあの試合で、ね、自分のなんていうんですかね得点が伸びずっていうのかチームの雰囲気が悪くなって落としてしまうというね形で、まあ、そこからなかなかこう関係性がね構築できなかったのかなとか、まあ、彼のストレスをこう緩和できなかったのかなっていう風にね、まあ、これはちょっと難しい話ではあるんですけど、まあ、ベン・シモンズとしては、まあ、フィラデルフィアでプレーしないけど、まあ、ブルックリンでねしっかりとプレーできるっていう意味では、まあ、ブルックリンとしては非常にね、まあ、2メーター10センチの大型でポイントガードからインサイドプレーまでできるベン・シモンズってね、まあ、もちろん NBA 界でスーパースターのスーパースターですからね。まあそういった選手が来るっていうことは、まあ非常にね、大きかったんじゃないかなっていうふうに思いますよ。これ、ね、もしかしたらまたブルックリンがね、怪我から復帰して、KD が戻ってきて、で、カイリーもプレイオフ試合に出れるっていう形になったら、いや、これはね、またブルックリンとしても、 まあ、チャンスがあるんじゃないかなっていうふうに思いますし、まあ、今回のトレードでフィラデルフィア側がベン・シモンズ、セスカリー、アンドレ・ドラモンドって形で、まあ、セスカリーもね非常にこう得点力の高いシューター、もちろんお兄ちゃんがステフィン・カリーという形でね、まあ、このカリー兄弟のね得点力っていうのも非常に素晴らしい能力がありますので、まあ、そういう意味ではねブルックリンとしては一旦ここでね補強、再度補強という形で、まあ、ベン・シモンズ、セスカリー、ドラモンドっていうね、まあ、大型補強も、まあ、ブルックリンとしてのメリットも非常にあったのかなと。でもちろんフィラデルフィアとしてはね、ジェームス・ハーデンっていう選手が来て、まあ、プレイヤーの中にはねトバイアス・ハリス、ジョエル・エンビードっていうね、強力なフロントコート陣がいますので、まあ、そこにね、まあ、ダニー・グリーンがいてとか、まあ、そういう形のチームであればもちろんねチームプレーができるチームですし、まあ、今年のね優勝候補まだまだねフィラデルフィアもありますので、まあ、順位的に言ったらねフィラデルフィアの方が5位で上ですし、ブルックリンがまだ8位かなっていう形なので、いやまだまだまだまだどうなるかわからないかなというふうに思っている状況でございます。まあやっぱトレードとしてはね、まあ、フィラデルフィア側はベン・シモンズが今季、まあ、1試合も出てないということで、まあ、ブルックリンとしても、ね、獲得して試合に出ないんじゃないかっていうね、まあ、そういうデメリットもあるとは思うんですけど、まあ、それをねあったとしてもベン・シモンズの魅力って非常にありますから、まあ、これでねしっかりと試合にアジャストしてブルックリンとして活躍すれば、まあ、お互いにねウィンウィンな可能性があるんじゃないかなと。でこれでプレーオフでこの2チームがね試合で当たるなんてことになったら、いやお互いなんかハーデンとベン・シモンズにこうブーイング合戦してんじゃないかなみたいなねまあまあまあでも、まあ、見応えのあるね試合になる可能性は間違いなくありますので、まあ、そういう意味でも、まあ、この2チームのね今後の行く末というところにも注目していきたいなというふうに思っております。まあ、トレードはねもちろんこれ以外にもたくさんありまして、まあ、その中でもやっぱりこう、いいトレードかなとか良かったなっていうトレード、あとはちょっとこれはなっていうトレードとねやっぱりいろいろありましたね今年も。まずはやっぱりこう怪我人のトレードって辛いですね。怪我人ね、まあ、今季非常に好調だったねクリーブランドキャバリアーズで、まあ、ポイントガードとしてねリッキー・ルビオが非常に大活躍している中で、まあ、大怪我という形で今季全休、まあ、来季もねどのタイミングで戻ってこれるかっていう、ね、選手が、まあ、移籍っていう形、まあ、トレードっていう要因に出されてしまったり、まあ、ジャズの、ね、ジョー・イングルスもそうですけど、まあ、シューターでスターティングで出てたのにもかかわらず前十字切ってしまってすぐにトレードに出されるっていうね。いやこれねビジネスだから分かるんですけど、まあね怪我した選手でも欲しいっていう相手チームがいるっていうことももちろん素晴らしいことだと思いますけど、まあ自分だったらって思うとねやっぱりこう思うことがありますよね。まあリッキーもねどのチームに行っても大活躍しますけど、やはりちょっとね怪我からはなかなかね離れられない選手かなという風なところも思いますし、まあ、ジョーもね、今季ジャズでね、今季こそはと、まあ、もちろんユタもね、かなり非常にね、好調なチームではありますので、まあ、その中で自分もなんとかチャンピオンシップにっていう風に思ってる中で、大怪我して苦しい中での移籍っていうことでね、まあ、ちょっとこの辺は、まあ、選手のね、なんていうのかな、選手目線に立つ非常に辛いトレードなんじゃないかなっていう風に思っております。まあね、なんかやっぱりこう、怪我だったりとか、やっぱりこうチームのね、なんていうんですかね、こう中心選手とかの移籍って非常にね、やっぱり感じますよね、いろんなことをね。まあ、トレイルブレイザーズでいくと、まあ、リラード、CJ マッカラムっていう、このデュオのね、コンビが非常に好きだっていうね、ファンもたくさんいる中での ついにマッカラムが移籍っていう形でですね、これもトレイルブレイザーズファンとしてはね、あのいつか来るだろうと思ってる中で、ついに来てしまったかということですよね。まあこの2人でなんとかプレーオフ勝ち進んでほしい。もちろんポテンシャルはこのリーグ内でもね、このデュオのポテンシャルは非常に高いですからね。まあその2人がね、なかなかやっぱり今シーズン勝ちきれなくて、でまあプレーオフに出てもやっぱり1回戦で負けてとか、まあ次の2次ラウンドに行って負けてとかっていう感じなので、まあやっぱりそういうところをブレイザーズとしてはね、ついに見切ってしまったのかなと、まあ非常にちょっと難しいところではあると思うんですけど、まあそういった遺跡がねありましたね。まあ我らね、ワシントンウィザーズの八村選手のところもそうですけどね、今季はまあ非常にね、あの頑張っている中でね、なんかこうプレーオフでも活躍してくれるんじゃないかななんていうふうに思っていたんですけど、ついね、まあブラッドリー・ビールがね、まあ、今季全休ってなってしまって、でね、あのまあ来季に向けてっていう形なんですかね、今回のトレードはね。まあ、ディウィンディ・ベルターンズっていう、まあね、すごいこう活躍してる、まあ、今季、ね、ディウィンディがようやく復調してっていう形ですし、ベルターンズもね、ベルターンズが今季ちょっとね復調できず、まあ、ちょっとシュートの確率が悪いっていうところはあったと思うんですけど、ここでまさかのKP、クリスタン・ポルジンギス、いやここに若手育成頑張ろうって掲げてたチームにまさかのベテラン連れてきたかと思って、まあ、これもまたちょっとね、ワシントンとしてはなんかどういう思惑だったのかなっていうのが非常にこう難しいとこではあるんですけど、まあね、まあお互いね、まあマブスも今季あのプレーオフ圏内にはいますので、ここでね、ディウィンディ・ベルターンズっていう、まあ、得点力のあるバックコート陣がね揃えば、まあ、もちろん、まあ、ルカ・ドンチッチね、まあ、ティム・ハドウェイ・ジュニアっていうあたりもね揃ってれば、まあ、すごいね得点力のあるポテンシャルのあるチームだとは思いますので、まあ、そういう意味ではね、ウィザーズマブスにはね、いいトレードだったのかもしれないですけど、まあ、ウィザーズがちょっとね、KP でどうなるのかなっていうね、皆さんちょっとこう思ってんじゃないですかね、心の中では。僕は言っちゃいましたけど、はい、という感じで、まあやっぱり最後の最後でね、まあ非常にこうなかなかね、あのなかなかこう言葉にしにくいようなねトレードがたくさん出ましたので、まあ今日はね、まあ今回はそういったトレードの話をねちょっとね長々と話させていただきました。はい、まあ、このトレードの話が終わってですね、でちょうど私の配信が多分このトレードがオールスター明けぐらいになるのかなの予定ですので、まあ、この後、まあ、今度はこの NBA オールスターを振り返りっていう形でですね、まあ、お届けできたらなと思いますので、今月はねちょっと NBA にねどっぷりと浸からせていただいて、まあ、3月からはね B リーグ W リーグね後半戦という形で、まあ、この辺もね天皇杯もありますし、 W リーグもねプレーオフ近づいてきてますので、まあ、この辺をね、まあ、どんどん配信できたらなというふうに思っておりますので、ぜひ今後のね配信も楽しみにしていただけたらなというふうに思いまして、今回は以上とさせていただきたいなというふうに思っております。まあやっぱり一人喋りがちょっと多くなってきてるんで、もうたくさんのね方をねお招きしながらもっとワイワイしていけたらなというふうに思ってますので、まあそういった意味でも楽しんでいきたいなというふうに、私自身も楽しんでいきたいなというふうに思っております。はい、では本日は以上となります。バスケットボールコメンテーターの松田大地でした。